聖書の言葉をご一緒にお読みいたしてまいります。旧約聖書のヨナ書ですね。ヨナ書を非常に開きづらいと思いますけど、私の聖書は1544ページですけども、まあ大体そのあたりで、ページ数は違っても、まあ、ヨナ書、小予言書の一つで、まあ、4章しかない短い章なので、その前後にヨエル書とか、まあ、ミカ書とか、まあ、ありますけど、ダニエル書がちょっとありますけど、ダニエル書ちょっと後ろということになりますね。ヨナ書第一章の方でございますが、1節から3節までを、ご一緒にお読みしたいと思います。エホーバの言葉、アミタイの子ヨナに臨めに言われ、立ちてかの大いなる町ニネベに行き、これを呼ばわり攻めよ。そはその悪我が前に上り来たればなる。しかるにヨナはエホバの顔を避けてタルシシへ逃れんと立ちてヨッパに下り行くけれるが、おりしもタルシシへ行く船に会いければその値を与え、エホバの顔を避けて共にタルシシへ行かんとてその船に。エホバの顔を避けてという、まあ、こういう言葉が2回ほど出てまいりますけれども、まあ、要するに神様から逃げてという、まあ、いうことでしょうね。まあ、我々も、まあ、こう逃げるということは、人生の中で逃げたいことはたくさんあるわけですけども、まあ、神様から逃げるっていうのは本当可能なのかどうかっていうのは、まあ難しい問題かもしれませんけれども、まあ神様からこう逃げたいことはまあ時々あるかもしれませんね。まあ、ヨナも、まあ、ヨナというのは預言者ですね。当時の預言者、神様が預言者を通して神の言葉を語った、それはどういうことかというと、神様が何か働くときに、その人間を用いたということですね。簡単に言うと、まあ、預言者は神の言葉を受け取る人、それで神の言葉を受け取ってそれを人々にお伝えする、まあ、これが預言者でありますね。で、一般の人には神様は語ることはなかったわけですね。一般の人には神様は触れてこなかった、預言者を通して人々は神の言葉を聞いた、まあそういうことですね。だから神様が何か働こうとした時、何かを、例えば人々を助けようとした時にも、神様いつでもこの預言者なり人を通して働くわけですよね。ですから、まあ、ニネベ、まあ、ところがですね、厄介なことにこの人間というのはいつでも神様の言葉を聞いてそれに従うかというと詐欺あらずで、なかなかその神様の言うこと聞かないのがまた人間であります。だから神様はこの人間を通してまあ働こうとするんだけれども、なかなかその人が言うこと聞いてくれなければ、まあまた別の人を通して、まあヨナが言うこと聞かなければ、また別の預言者を通して神様働けばいいだけのことなんですけども、まあ、あなたは私の言うこと聞かないんだったらまた次の人にしようかということであればいいんですけども、まあ、神様はやっぱりご愛のお方であって、我々のように気が短いわけじゃないんで、 その人間を育ててくださるわけですよね。まあ最初から神様のこと分かんないのは当然なんで、徐々に徐々にそれが分かるように、こう神様の言葉に従っていけるような、まあ立派な預言者に、まあこのヨナも、まあわずかこれ4章の中にあって、神様が教育してくださってるわけですね。まあ4章だから時間のある時にご自分で読んでいただければいいんですけど、まあそれは愛ということは、やはり人を教育するもの、育てるものですね。愛というのは人を破壊するもの、殺すものじゃなくて、人を育ててあげるものですね。でそのためには、まあ、楽しく育てられればそれに越したことはないんだけども、まあ多少やっぱり忍耐というのも必要だし、まあ、我慢というかそういうこともあるかもしれません。まあ忍耐ということでしょうね。でも忍耐がないと人を育てることはできないし、まあ動物でも育てることはできないかもしれないですね。はあ、まあ私も犬を飼ってましたけども、まあ、最初の6ヶ月が勝負だとか言われて、そしてですね、最初の6ヶ月の間にいろいろと、まあ、教育をしたわけですけど、まあ忍耐というのはそういう時は必要ですよね。はあ、だから、根気よく、つまり繰り返し繰り返し同じことをですね、何度も何度も教えるわけですね。まあ一回教えたから分かるっていう子供もいなければ犬ですらいないわけですから、何度も何度も教える、はい、自分の右の足の横について歩けとかですね、それで最初からあるは最初 もうめちゃくちゃですからね、はい、だからそうやって、まあ、忍耐ということは教育に欠かすことができない、ものだし、まあそして人を育てるということは、まあ愛ということになるわけですけど、愛というのはなんか、ベタベタベタベタしてるようなことじゃなくて、犠牲を伴うということですね。犠牲を伴うことがあるということですね。まあしかしそれによって、また自分も、まあ良かったと思えることもあるんですね。だからこの、まあ何か良かったということがもしあるとするならば、生きている意義を見出せるということですね。愛することによって、犠牲を払うことによって、忍耐していくことによって、それは自分が得るものは生きていく意義という一つのアイデンティティを得られるわけですね、はい、でそれは重要なことだと思いますね。ですから、まあ、このヨナという方は、まあ、神様から、まあ、ニネベという町に行きなさいと、そこに、そこは立派で素晴らしい町かというとそうでもなくて、まあ、悪が満ちている町であるというのね、悪がはびこっている町であると、蔓延ばっこしているという感じですね、うん、もう悪人ばっかりのもう無法地帯になっているって、まあ、そんな感じですけども、その悪が神の前にこう届いてきたと、ね、だから神様からするともうこの町は滅ぼすと、ね、もう こんな町はもう いらないと思ったわけじゃないですか。神様もこれも滅ぼすしかないと、はい、まあそう思ったんだけども、神様はだけども、その急激になんか滅ぼすというよりも、まあ可能な限りその救われる道があるならば、やはり救われるチャンスをそこに与える、まあ救われるチャンスということは悔い改めるチャンスということですね。ひょっとしたら悔い改めるかもしれないというね、まあこういう、機会は与える。悔い改めるということは方向を転換ということですね。方向を変える、ね、個人の人間であっても、集合的な町、ね、そういう集合的なものであっても、まあ、方向を変えるかもしれない。まあ神様はそうして可能な限り その悔い改める機会を与えるわけですよね、うん。だから、人間が人生において100年ぐらい生きて、まあ、100年ぐらい生きているとしたら、それはこの人生において最も大切なものは何なのかということなんですよね。それは学校で教えてくれないし、世の中ではまあそういうことを教えないんだけども、じゃあ何で生きてるのかっていうのは結論が出ないまま人間は生きてるわけですね。ところが聖書は明確な結論を出していて、悔い改めるためですよと。この人間人生100年の間に方向転換する、神様から離れていった方向から神様の方に向かう方向に、まあ悔い改めるというんですよ。それ方向転換する、生き方も変えていく、まあそういうことで、最も重要なことはまず永遠の命を受けてバプテスマを受けて救われて生まれ変わっていくことだ、ね。まあこれがために人はまず生きている。これは最も重要なこと。まあ、重要なことはたくさんありますけど、最も重要なことは一つ、まあ、一番大切なこと、まあそういうことですね。ですから、まあ私たちが、この最も重要なものをまず、いただいて、そこから、その時はまだ、でもその時は神様知りません。もう全くよく分かりません。そこから神様を少しずつ知っていく。で、神様を知るっていうのはどういうことなのか。で、私たちはまあ事実というものをありのままに認識することは人間にとって不可能なんですよね。だからあの報道でも何でもそうですけども、まあ報道でも事実というものを伝えるときに、まあ、日本の報道は事実の解釈を伝えるっていう考え方だから、事実を伝えるんじゃなくて事実の解釈を伝えるっていうのが日本の報道のあり方、まあ、昔からそう言われるのは言葉とか知りませんけど、まあ、いずれにしても事実を我々は目の当たりにしたからといっても、それを認識することは不可能なんですね、人間というのは。じゃあそれはどうやって認識するかというと、その一つはまあそれを言語化するしかないんですよ。言葉に変えて認識する。言葉があるから認識できる。私たちも霊の世界、信仰の世界というのは見えなかったわけですよね。世の中で学校で学んだわけでもないから見えなかったわけ。学校では文字を教えてくれる、まあ歴史とか地理とかそういうものを教えてくれる。それは全部言葉があるからそこで学ぶことができるわけですけども、見えない世界ですから、霊と世界、信仰の世界、そういう世界を我々が認識してくるためにはやはり言葉が必要ですね。で、それを言語化するところは基本的に教会なわけですね。教会であり聖書であり、まあここに神の言葉があるわけですね。それによって私たちは今まで見えなかった霊の世界、信仰の世界、これは実在はしてるけど見えなかった、これが認識できてくる。それで、それが認識できてきたら、何が変わるかっていうと、まあパラダイムの変更ですよね。価値観が変わってくるんですね。それまで私たちが価値がないものだと思っていたものが価値があるものだと、だんだんこう変わってくるわけですね。だから体が成長していくように、我々の人間の霊魂、魂も成長していくわけです。魂が成長した人の特徴というのは何かというと、それはですね、どう言ったらいいのかね、魂が成長していくと人間というのは、そうですね、自意識過剰というのはこれ未熟な人の特徴ですよね。まあ子供なんか見てたら自意識過剰なの、自分のこと、まあいろいろとこう子供っていうのはまあ中心に動いてるわけだ、全てが。はい。だからその魂の、未熟な人もそこは似てるんですよね。まあ自意識が過剰だっていうことは、つまり神様を第一にするとか神様を優先するとかいうことはないわけ、ね、そこに。だから価値観が変わってくると、我々はだんだんと、神様というお方はまあ自分よりも優先して見えてくるわけ。 これはまあ一つ重要なことですね。だから神の顔を避けてっていうことはだんだんなくなってくるんだけども、ヨナは、まあ、預言者ヨナは神様の顔を避けて逃げたっていうことですね、うん、で まだちょっと未熟って未熟、はい、預言者としてもね、はい、まあ、人間としても預言者としても人間としても、うん、つまり職業においてまあ熟練してくるっていうことは人間的にも熟練してくるっていうことはまあつながりがある程度あるんじゃない、まあ全てには言えませんけども、まあ言えることかもしれませんね、うん、まあ私もだから人間的に言ったらまあどうしようもない未熟な人間だったかもしれないけども、なんとか牧師という職業をやりながら人間的にも養われてきたと、まあ、これは言えるわけですよ。だから職業というのはまあただ金も儲けて生活するために必要かっていうそれだけじゃなくて、やはり必要なことはたくさんある、他にもですね、はい、だからまあ何かをする、とにかく人間というのはじっとしていたらまあ良くないんですよね。これはね、行動するということがすごく重要なまあことですよね。まあ行動して、まあいずれにしてもヨナは神様の顔から2回ほど逃げたっていう、ここに2回ほど書いてありますけども、それで神様が行けって言ったのにそこに行かないで別のとこ行ったと、うん、ここからね何が見えてくるかっていうと、人間というのはかなり自由なんだということですね。人間社会の中で人間が人間を束縛してるだけの話で、神様が人間を作ったというそういう視点から立ってみると、人間はかなりの自由を与えられているっていう、うん、だから聖書はですね、神様に従いなさいよと、神様に頼りなさいよと、神様にお祈りしなさいと、神様に寄りすがりなさいって言うわけです。何度も何度も信仰の真髄は神を信頼しなさい、ね、そういうわけですね。でなんでそういうかというと、そうしなくてもあなたの自由だから、ね、神様を拒むこともできるし、神に祈らないこともできるし、神に頼らないこともできるし、神を拒絶することもできる、それもあなたの自由だから、全ての人間に与えられた自由だからさ。つまり神様は人間のにどれだけの自由を与えているかというと、自分の持っている自由と同じレベルの同じだけの自由を与えているわけです。だから人間は自由意志において神と対等なんですよ。同じレベルなんです。だから神様はそこに触れられない。だから神様は私に従ってきなさい、私を信用しなさい、私に何かあった時はより頼みなさいと言ってるわけです。それはその自由をそこにまあ認めている前提があるわけです、うん、ところが人間の方が意外と認識してなくて、それそんなに自分は自由でないと思ってるわけですよね。だけども、だったらなんで神様こうしてくれないのか、ああしてくれないのかっていう不満が出てくる場合がある。いや、神様の方からすればできないんだ。あなたが私により頼まないから私は働くことができない。あなたを助けることはできません。まあ、こういうんですね。だから、そこが我々もだんだんと見えてくるっていうですね。だからそういうふうにして、このまあ未熟というものの中には、まあ、自意識過剰といったらちょっと自分のことばっかりというところから神の方が見えてくる、ね、神の言葉が見えてくる、これはまあ一つ言えることだと思いますね、うん、ですからまあヨナはそういうことで、まあ、神様は嫌ですって、まあ、嫌ですとは言わなかったけども、黙って神様が行けという方向に行かなかった、ね、逃げちゃったということですね。まあそれはそうかもしれないですね。まあそれは今度は預言者のこのヨナの側にちょっと同情して考えてみれば、このニネベという町はアッシリアの首都だから、アッシリアという国はイスラエルの国の敵対国なんだね、うん、だからこれ紀元前の話ですけれども、実際問題紀元前の722年にアッシリアによってイスラエルは滅ぼされているわけだから、それでアッシリア以来ペルシャの方に連れて行かれているわけですよ、みんな。ですから そういう敵の国に行ってですね、で敵の国に行ってむしろ滅んでもらった方がいいのに、そういうところに行ってあなたたちは悔い改めなさい、あなたたちは神様の前に悪を行っている、だからですねそういうことやっちゃいけないって、そういうこと言ったら自分の命も危ないんじゃないかと、まあ要するにその人のためになることを言っている割にはですね、自分はですね、何のまあ益メリットもないどころか、まあ本当のことをその人のために言ったばかりに自分が悪者にされてしまうというようなこともあるわけですね。それはな、そういうことはだけども、じゃあそれをですね言わないでおいて、みんなから人からいい人だいい人だ扱いされていい人だと思われていればそれでいいのかというと、なんかそれもですね真実に生きていないっていう感じになりますね。まあこの人のためになることを、この人が幸せになるために、幸福になるために、何か自分ができることがあったとしたらそれをしてあげたいんだけども、その人はその価値がわからない、なかなかですね、まあ親が子育てをするときっていうのは意外とそういうことはまあ経験するでしょうし、それからまあ人間友人関係でも経験する、まあ先輩後輩の間でもまあ経験するかもしれませんね。ですからまあその人のた、まあ、職場なんかでも多いと思いますよ。だから上司という立場にあれば、まあ厳しいことを言ってこう叱るっていうことはあれだけど、まあ、そういうことはやりたくないと思うんですよね、注意したりこれはこうだとかああだとか言ったり、まあそういうことをやるよりもよく思われたいわけだから、そういうこと言うとなんかよく思われないから、まあやりたくないですよ基本的に。怒りたくない、まあ、怒るっていうか叱るっていうか注意するっていうかまあ指導するっていうか、あんまりしたくないですよそれは、基本的に。だけどもそれはまあよく考えればちょっとずるい考えですね。だからこれはこの人にとって必要だと思ったら、その時は一時的に恨まれてもやはり、後で感謝されるっていうことは当然あるわけですね。だから一時的な痛みというものを私たちが相手に与えることが必要な場合があるんですね。まあ、だけどもそれでまああんまり得することないと、その時はまあ一時的にはね恨まれることあるかもしれませんけど、まあそれもしょうがないですね。だからそれはまあそしてまあ要するにその人はそうですね、価値観を見出してないわけですよ、その自分が知ってることに対してまだ無知なわけで、だから世の中にはですね謙遜謙遜って謙遜にこう謙遜に生きてる若者って、若者って言まずいんだけど、若者はあんまり謙遜でないはずなんだけども、若者がもし謙遜な若者がいたらそれは謙遜じゃなくて単なる無知だったっていう場合があるんですよ、物事知らない、そうですね。だからそれでね知らない人に教えなきゃいけないっていう、知ってる人には教える必要ないわけだから、教える立場にある人は知らない人に教えなきゃいけない、これはね一時的に痛みを伴うのはもうしょうがない、苦痛を伴う場合もあるかもしれませんけど、まあ仕方ないですね、だからヨナもですね、そうですね、ニネベの町に行って、あなたたちは悪いことやっていると、神様があなた方を滅ぼすと言っていると、そういうことを言わなきゃいけない。預言者っていうのは相手が気に入ることを言ってればいいかというと、そうでもない。むしろ相手の気に入らないこともあるわけ、でも神様の言葉を忠実に伝えなきゃいけない、あなたたちの町を滅ぼすと言ってます、まあだから行きたくないのはわかるけれども、まあヨナは逃げていったわけでありますけれども、けれどもまあ神様はヨナをもう一度ニネベの町に、まあ、遠回りしてね、遠回りしてですけども、 ニネベの町にもう一度戻すわけであります、はい、それでヨナはそこでいろいろと教えられて、そしてまあ自分は悪いことしたと、そうですね、まあ間違ったことをしたと、ね、けれどももう一度ニネベの町でヨナは神の言葉を人々に伝えていく。そうしたら、まあヨナも予想していなかったことが起こった。神様も予想していなかったかもしれないけども、そのニネベの町の人が王様から庶民に至るまで全員悔い改めたっていうわけですね。自分たちは申し訳なかったと、悪い人間だったと、ね、そしてひれ伏して断食して神の前に悔い改めて、そしてこれからはまあ心を入れ替えて良い行いします、まあそういうことが起こっちゃったっていうね。それで神様もそういうことであるならばもうこの町を滅ぼすのはやめましょうと、神様も変更したと、ね、まあ、こういうことがあるわけです。一方であのイスラエルという国は神様に逆らってばっかりいて、そして神様に従わないでついにこのアッシリア、ニネベの方からアッシリアから滅ぼされるわけ。神様の民であるイスラエルの人々は神様から離れていって、ね、で、ニネベの人々は神様の言葉を聞いて悔い改めた。まあ本当にまあ対照的な、まあ、ことけれども、このヨナは最後の章を見れば読めば分かるように、このヨナはちょっと腹が収まらないというか、腹が立ってしょうがないというか、うん、自分はあれだけ町中を歩いて回ってお前たちを神様は滅ぼすんだ、ね、そう言ってですね言ったところが予想に反して彼らが悔い改めてしまった。そしたら神様の方も予想に反してですねこの町を滅ぼすのはもうやめました。そしたら腹が立ったのはヨナの方で、神様なんで滅ぼしてくれないのかとその自分が言ったことがね、あの なんかはどうなんですかって話ですよ、うん、自分は言ったことはどうなんですか、うん、それで神様はこのヨナをあの、ヨナをまあそんなにねカッカッカするなと、ね、そしてこの4章を見ていきますと、この4章の最後のところでありますけれども、はい、このヨナ書の第4章の6節でありますかね。6節をご一緒に読みましょう。エホバが見ひさがを備え、これをして生えてヨナの上を覆わしめたり、子はヨナの神戸のために影を設けて、その憂いを慰めんがためなり、ヨナはこのひさごの木によりて花だ喜ぶ。だからヒサゴっていうことなんですけど、まあひょうたんということなのかな、これ字からすると、まあ、いずれにしてもツル系のツル科の植物だと思いますけど、まあパゴラがなんか 上まで全部そのツルが一日にして神様これを、覆ってヨナの住まいをまあ 日陰を作ってくれて、でヨナはすごくそれ気に入ったわけですよ。まあ別に神様機嫌取ったわけでも ないと思うんだけども、まあヨナは腹が立ってしょうがないっていうところで、神様はまあこの非常に快適な日陰を作ってくれたわけですね、はい。ところが7節ありますように、まあそこは私が読みますけども、されど神明くる日の夜明けに虫を備えてそのひさごをかませたまいければ、ひさごは枯れたり。まあ神様こういうことをやるわけよ。このあのねひさごで、その次の日に一日で虫が来て全部食っちゃった、葉っぱを食べちゃったっていうですね。でそれでまあまたカンカンカンとお日様の日が入ってきて、ヨナはまたですね、を悩ませると、昨日まであんなにね涼しくていい思いしたのに、神様はなんでこういうことをするのか、神様意地悪でやったんでしょうかというと、まあそうでもなくて、まあ人間の側はこれ意地悪じゃないかと思う時はありますけれども、 そういう時に我々ね、そういう時があったら、これは私に対する教育だと思ってる。教育、神の教育、ね、神様の教育なんだと、まあこういうふうにまあ思ったらいいと思うんです。でまあヒサゴは虫によって食べられちゃったということで、この8節ご一緒に言いましょうか。かくて火のいでしとき、神熱き東風を備えたまい、また火ヨナの神戸を照らしければ彼を割りて心の内に死ぬることを願いていう、生くることよりも死ぬ方我に。でそこに持ってきて神様また東風ね、こっち風、熱き東風と書いてますかね。そういうものを持ってきた。もう熱風が来た、ね、それでヨナの神戸を照らしたまる。まあ神戸っていうのは首って書いてあるけども、多分頭が髪の毛が少しボリュームが薄かったかどうか知りませんけども、テカテカになったかどうか知りませんけども、まあ暑い熱風は来るわ、直射日光は来るわ、彼はもう弱り果てまして、心の内に死ぬることを願いて言う、生くることよりも死ぬる方を我に言わし、ね、もう神様はもう死んだ方がマシだって、まあ、簡単にはそういうことですね。もうこれじゃ死んだ方が、まあ、ちょっと大げさって大げさなのかもしれない人は、うん、もうね死んだ方がマシだっていうようなねことをこう言うわけでありますね、はい。そうした時に神様の言葉がヨナに来るわけでありまして、まあ私が読みますと9節、神またヨナに言いたまいけるは、ヒサゴのために何時の怒ることをいかでよろしからんや、彼いけるは我怒りて死ぬるともよろしっていうね、いうことで、うん、まあ怒り狂ってもう自分の怒りで死んでしまってもいいっていう、そういうまあ心境にまで至ったわけでありますけれども、そこで神様の教育っていうのはわずか2行足らずであります。まあ2行ぐらいですけど、私が読みますと10節ですね。エホバ言いたまいけるは、何時は労を加えず育てざる、この一夜に生じて一夜に滅びし、ヒサゴをおしめり、はい、まあここが神様の教育ですよね。まあ、あなたは要するに汗水垂らして、一滴の汗も垂らしていないのに、ね、このヒサゴというかね、植物によってこう覆われたということのためにあなたは何もしてないと、ね、神様がそれを備えてくれた、ね、労を加えず育てなかった、この一夜に生じて一夜に滅んだヒサゴをあなたはそこまで惜しんでいるのかと。一夜にして一夜に滅んだというね、けれどもあなたは一切それに対して何も労をしていない、ね、そういう、まあ、ものに対してですらも、まあそうですね、斬新の念というんでしょうかな、一緒斬新の気持ちを抱いているとね、まあ心残りっていうことは斬新っていうこと、けれども、そうであるならば11節ありますように、まして12万余りの右左をわきまえざる者とあまたの獣とあるこの大いなる町ニネベを我惜しまざらんや、まああなたはその一夜にして何の労もしないで、まあね、来たそのヒサゴのまあ棚をですね、まあ藤棚の、日本でいうと藤棚のようなものか知りませんけれども、惜しんで、まあそして怒り狂って死んでもいいぐらいのことを言ってるけれども、けれどももしそうであるならば、神様は12万人いるあのニネベの町の人々、その人々は右も左もよく分かってない、まだ幼稚な人々かもしれないけれども、その人々と獣っていうのはまあ獣、動物のことですよね、動物、その町を神様滅ぼしたら当然動物も死んでしまうだろうし、 神様は人間も動物も、ね、非常に愛していらっしゃる、そういうものを我惜しまざらんや、ね、私が惜しまないわけがないじゃないかと、ね、ちょっと自分のねその気持ちがまあ比べてみてね、それから神様の気持ちをね、察する、つまり相手のこと、相手の気持ち、神様のことが少し見えてくるっていう、で、神様の方を優先して考えられるようになってくるっていうこと、これは成長ですよね。はい、だから、自意識過剰で自分のことばっかりヨナはまあ思っていたわけ。自分のことばっかり思ってまあ、喜怒哀楽、うん、はしゃぐ時もあったけども落ち込むこともあった、まあ、自分のことばっかりけれども、それがそうであるならば今度は人のことも神様のことも少し考えられるようになってほしい、ね、これは成長ですよね。ですからまあ神様はこうやってこの人を育てるわけ、人を育てる、ね、神様の言うこと聞かなかったからはいポイして次の人っていう話じゃなくて、まあもともと人間は不完全な人間でありますけど、けれども神様はそれを養って育てる。で神様だけじゃありません、人間社会においてもこういうことはまああるわけですね。成熟して大人になった人がまた子供を育てていく、ね、そして、少しずつまたそのこれは連鎖していくわけですね。ですから、そうして相手のことがこう少しこう見えてくることから分かる。だからこういうことをでもこう神様っていうのは本当にまこと見事にこの見えないこの心の真実を言語化して見せて理解させるっていうことですね。言葉によってしか人間は理解できないんですよ、認識できない、はい、ですから、ニネベの町の人々をいかに神様が、滅ぼさないで済むんだったらそれに越したことはない、その救いを喜んでいるかということをまあ説明したわけ、こうして。だからこの見えない世界のことをこう言葉で説明するっていうことがまあできるようになってくるということで、我々の価値観もだいぶ変わってきてるわけです。で最初は何も分かりません。はい、神様のことも見えません。うん、だから最初の教会に来た頃の最初の頃っていうのは何もよく分かりませんから、お祈りをしたら神様が働いてくれるもんだという勝手に思い込むわけですね。まあ勝手に思い込むわけでもないけど、まあ私もそういう言葉で言えばお祈りをしたら神様働きますよ、これは言葉ではそう言うわけですよ、それは間違いないんですよね。ところがそれを解釈する側の人々は間違って解釈してしまうということが、まあ最近私も気づいてきたんだけども、どう間違うかというと、お祈りをすれば神様が勝手にどっかで働いてくれると思いやすいんだよ、人間というのは。だけれども現実的にそんなことありません。そうですね。だけど最初はそう思いますよ、みんなね。あ、お祈りをしたらいいんだよと。お祈りしたら神様働いてくれるんだよ。あ、そうか、じゃあお祈りしよう。お祈りしたけども一向に何も神様働かないじゃないかと、実際そうですね、お祈りしたからって神様働くわけじゃないです、そうですね、そういう自分が思ってるような形では働かないんですよね、神様あの人を救ってください、ね、あの人を助けてくださいとお祈りした時に、じゃあ神様その人を助けたかっていうと助けないですよ、実際は。だけれども、じゃあ全く神様助けないのかというとそうじゃなくて、神様の側からは助け舟を出してるんだけれども、人間のその人が気づいてない。なぜ気づかないのか、そうですね、そこは一番のポイントでありまして、 神様が働いてくださる、お祈りをしたら神様働いてくださるっていう、その働くっていう場所がいつでも外側にあるから間違うんですよ。神様が働いてくださる場所は自分の内側なんですよ、いつでも。それが見えてくれば、でも最初はそれ気づかないわけ、だからお祈りしたけれども神様働いてくれないというですね、まあ最初はそういう感じになるわけです。でも実際神様働いてるわけ。でも神様が働く場所はいつでも教会の中、あるいはその我々個人一人一人の内側、その中心に真ん中に神様いて、そこで働いている。神様あなたの中に歩んでいる、あなたの中に宿っているというわけ。ところがまだわからないときは外側に祈ったことの答えを神様は持ってきてくれると、こういうふうに思うわけですね。だからそれもこうやって言葉にして、話をして伝えなきゃわからないんだけれども、そのこっちも気づかないうちは言葉にもそれはできない。だけどそれが今度は言葉によって認識していくと、実にいろんなことが見えてくるわけですね。だからいつでもその神様はどこに働くのか、だからあの映画の話じゃないんだけど、何度か映画で見た話をいつも私はするわけですけども、ある人が遭難して海に溺れていて、神様助けてくれと、ね、そうして神様に祈って呼ばわった。そうしたらそこにですね、一艘の船がやってきて、あなたを助けてあげましょうこう言ったけれども、その人はですね、いや神様が助けに来てくれるからあなたの助けはいらないと断った、ね。ただ2艘目の船がまた来たんだけども、また断った、ね。3回そういうことがあった。ついにその人は溺れて死んでしまった、ね。死んでから天国に行ってですね、神様にですね会って、ああ神様なんで私を助けに来てくれなかったんですか、ね、そう言ったら、神様の方がね、あのいや私はあなたを助けにね、3回もね助け船を出したじゃないかと、ね、あなたが断ったと。ここにね食い違いがあるわけですよね。神様はいつでも人間を通して働くっていうことなんですよ。ところが人間の、その人はそれが分からなかった。神様の働くっていうのは、いつでも聖書を見ていったときに、一つの一定の法則の中でしか働かないんです。で、その神様の法則が、まあ、学べてくれば、我々は神と共に働くことができるってこと。だから、そこは重要ですよね。でも最初は分かりません、そんなことは。一切。世の中でそんなことを教えるところもないです。だから、そうしてですね、私たちはまあそのまあジレンマの中に少しこうまあいるわけですけども、そこからでもだんだんと学んでいく。だから神様はいつでもそういうですね、それを聖書はですね、命の御霊の法則と書いてある、私たちを縛りつけていたものは死と罪の法則、死と罪の法則がそれまで私たちを束縛していたけれども、そこから命の御霊の法則は我々を引き離してくれた。そしてますます私たちがこの命の御霊の法則を知れば知るほど、祈った時に神様が私たちを通して神の働きを表してくださる、ね。ですからまあ、そこが、まあ、見えてくると、あお祈りしたら神様が働いてくださるね、だからお祈りしよう。そしたら商売繁盛、家内安全無事息災っていう言葉もあるけども、ね、それでも商売も繁盛していくのは、お祈りしたら商売が繁盛するんじゃなくて、お祈りしたら自分のうちに神様が光を与える、導きを与える、知恵を与える、ね、気づきを与えてくれるわけで、それを私たちがキャッチして従って行動していったときに、それは現れとして商売繁盛になってくるわけです、ね。まあだけども、成長した人の特徴というのは、霊的に成長した人の特徴のもう一つは何かというと、あまり世の中の物質的なものに価値観を置かなくなるんです、だんだんと。まあお金があることは決して悪いことじゃないけども、お金あったから悪いっていうことじゃないけども、そういうものにあまり価値を置かなくなるんです。 お堅くなると余計増えてくるってことあるかもしれないけども、そういうものに、そういうものを追っかけない、そういうものを束縛されない、うん、それよりももっとな、あの、そういう神の言葉、神の法則、ね、神と共に歩んでいく、こういう方向に価値観を見出す、うん、そこに喜びがある、感謝がある、幸いがある、ね、この船というのは実はこれは教会を表してくる。神様はいつも教会を通して、我々集合的に見たら教会です、個人的に見たら私を通して神様が働く、あの人を通して神様、人を通して、人を使って、人を用いて神様が働く、ね、けれどもその人は皆教会の人であることが多いわけですから、まあ、教会を通して神様が働く。だから教会を通してしか神様働かないんですよ、うん、まあそこがまあ見えてきますと、聖書を読んでいくとだんだんとそこが見えてきて、あのパウロという人がキリスト教を迫害していましたけれども、迫害している途中に幻のキリストの光に出会って、そこに倒れてしまって、それから、まあ彼はまあ改心するというか、人生をまあ180度変わるわけでありますけれども、けれどもその時に神の聖霊がパウロの中に下ったと書いてないんですね。神の聖霊がパウロの中に下ったということは書いてない。聖書どこ見ても神様あの人を救ってくださいと我々が祈った時に神の聖霊が勝手に行ってその人に入ったということはないんですよ。どこにもないのよ聖書のと。パウロの場合もそうですね、アナニアという人が、一人の人が神様によってパウロのもとに使わされるわけです。神様いつでも人を使わして、人を用いて、そして神の働きをなす。でアナニアがパウロの上に手を置いて、頭の上に手を置いた時にパウロは聖霊を受けた、はい、そう書いてあるんですね。だから病の癒しもそうですね。病が癒されて神の霊が勝手に降りてきて病気の人を治したっていうところは聖書にはないんです。必ず神のによって使わされた人が行って病の人を癒した。イエス・キリストもそうです。イエス・キリストという人間、イエス・キリストの肉体を通して神様は奇跡と印と不思議を行っていったわけです。だから神様が働くということはそういう意味なんですね。まあ人を通して、人、なぜかその人のうちに神様が宿っているから、はい、まあということで、もうこのコリント公書、新約聖書のコリント公書の第6章を読んでいきますと、コリント公書の第6章で、ございます。コリント公書の第6章の、8節をご一緒に読みましょうかね。新約聖書ですね。コリント公書の方ですね。第6章の、8節ご一緒に読みます。また光栄と恥ずかしめと悪しき聞こえと良き聞こえとによりて表す。我らは人を惑わす者のごとくなれども誠、はい、だからまあ我々は人を惑わす者のように一時は思われるかもしれませんけども、その後何の苦情も来なくなるの、むしろ感謝されるのは、それは誠のことを伝えてるからですよね、うん、でそれが見えてくれば、これは私たち の、 あの社会の生活においても生きてくることは多いですよね。た一時のまあそういう人からの評価って、まあ、霊的に成長した人っていうのはあんまりね、人からの評価も人からの称賛も気にしなれなくなるんですよ。人が自分のことを何と言おうと、何と褒めてくれようと、逆にまあそれもあんま大して気にならなくなる。なぜかというと神の言葉が一番気になるから。神様が自分のことを何と言ってるのか、自分は何ができると言ってるのか、何を持っていると言っているのか、聖書が私に対して書いていることは何なのか、そういうことばっかり、神の言葉が気になってくると もう人の言葉あんまり気にならなくてあんまどうでもいいような、うん、だから、まあ、人から褒められてもあんまり大して嬉しくもなくなってくるんじゃないかと思うんだけど、まあ、褒められて嬉しいけどそれは、うんそうね、だけどまあ、一時だけはまあ嬉しいっていうだけのことで、まあ、そんなに気にしないんだ、ねうん、だいたいね人から褒められて喜んでるのね、まあ、バカとは言わないけどね、まあアホかもしれない。なぜかというと褒める人っていうのはいつでも上から目線なんですよ。褒める人っていうのはその人よりも上にあるっていうことなんです。だから我々人を褒めるというのは注意しなきゃいけない。なぜかというと自分は上からこう言ってる形になってしまってるから、うん、それは良くないですよね、うん、だからまあつまり能力のある人が能力のない人に向かってやることが褒めるっていうことだ。よくできたねとかねだからそんなあんまりそんな言われて嬉しいっていうのも、まあ、ちょっと考えなきゃいけない、うん、そうですね。逆に人を褒めるっていうこともちょっと失礼に当たることがあるということも気をつけなきゃいけないですね、うん、だからまああなたによって助けられた救われたっていうのはいいですけども、うん、ねあなたはうまいですねとかうまいですなんて、なんか偉そうですね考えてみたら。考えてですからね、それももう気にならなくなるんですよ。神の言葉が重要だから我々にとっては。そうですね。ですからまあ一時ね人からそういうふうに思われても我らは人を惑わす者のごとく思われることがあったとしても、まあなぜかって言ったらその人そのものが人生における最も大切なものを知らないんだから、本当に大切なものを知らないで生きてるわけですよ。だからまあそうですね、この救いを受けなさい聖霊を受けなさい、ということを我々が言って、惑わす者のように思われるかもしれないけども、後で本当によかった、ね、感謝されるわけであります、ですからまあ我々は人を惑わす者のごとくなれども誠を、ねそしてこの16節をご一緒に読んでいきましょうかね。16節、神の宮と偶像と何の一かあらん、我らは生ける神の宮なり、すなわち神の御霊石がごとし、いわく我彼らのうちに住み、また歩まん、我彼らの神となり、彼ら我が民となる。はい、まあこれが我彼らのうちに住み、また歩まん。だから神様が、我というのは神様のことですよね。神様があなた方の中に住みます、あなたの中に住みます、あなたの中に歩みます。これが新しい契約、今の時代の神と私たちとの関係。だから神様が働くということはいつでも我々の中に働く、我々の中で歩むということ、そういうことですね。万物あらゆるものに神は宿っているんじゃないですかっていう人いますけど、まあそんなことはまあ、あるかもないかもしれないけども、そんな万物の中に神が宿っているわけがないですよね、うん、まあそんなこと言ったら、まあ、神様はまあ自然界、人間、日本人はそういう感覚があって、うん、自然界の万物の中に神は宿るなんて雇ってるわけがないですよ、そんなもん、うん、だから神様があちらでもこちらでも働くわけじゃなくて、神様の、それは神様がたとえいたとしても神の臨在というものはいつでも我々の中にあるってことです。我々の外にはないってこと。だから臨在は下に救いなりっていう言葉が聖書にありますけども、だから神の臨在ということを聖書は言ってるわけで、それはあなたの中にあります、外ではありません。だからあなたの中に神様いつでも働きます。だから何でも祈りなさい。その祈りの答えはあなたの外にあるんじゃない。あなたの中にあります。それをちゃんとキャッチしなさい。だから霊的に成長していきますと、神の働きに敏感になってくるわけ。まだ最初の頃はそれは無視される、無視するわけ。あ、ちょっと待てよと。神様が何かこう自分の心にまあ語っていることがあるかもしれない。少しお祈りしよう。お祈りをしていきますとそれに気づかされている、いうことがありますから、まあその時も本当にね経験していけばよくわかるんだけども、神の言葉、神のメッセージを我々キャッチしようとすると頭はいつでもそれを否定してくる、打ち消してくる。 そんなバカなことが、そんなことがある、うん、だからそれで最初の頃はですね、全部神の声は、私のうちにある神の声は聞き逃してしまうわけですけども、だんだんとそれが、まあ、見えてくるようになりますね。ですから我彼らのうちに住みまた歩まんという、この新しい今我々の時代において、神様が私たちの中に、まあ、歩んでいるんだということが、まあ、見えてきますと幸いですね。ご一緒にお祈りをいたしまして終わることいたしましょう。ご一緒にお願いします。